皆さんおはようございます。ですね、まずハレルヤです。私たちの主は今も生きていらっしゃいます。私たちの信ずる主は今も生きていらっしゃいます。皆さんの心の奥底までご存知の主が私たちと共にいることを心から感謝します。一言お祈りさせていただきます。天のお父様、今日はこうして素晴らしい礼拝の時に参加できたことを心から感謝いたします。以前から約束されていた昨日のリバーワーシップスクールの始業式、入学式、そして今日の礼拝、本来ならば中先生と2人で来ることになっておりました。今娘と2人で来ています。そのこと本当に感謝です。私たちはどんな時にも前に向かって進む、これが主の御心であることをありがとうございます。こうして招いてくださった高先生、教会の皆さんに心から感謝いたします。イエス様のお名前によって、どうぞこれからの時間、この小さき者の唇を清めて、あなたが教えてくださったことを分かち合うことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今娘が歌ってくれたそのこととも関係があるということでね、今日すごく感謝してますけれども、信仰とはということで、よく私たちは聞き、また学び、教えていただくわけですけれども、今日私はヘブル書の11章から少し分かち合っていきたいと思います。まずヘブル書11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。このヘブル人の手紙というのは、迫害を受けたユダヤ人たちがもうあまりの辛さに信仰を離れてしまう、そのような状態の時に書かれたとも聞いています。また信仰によってっていう言葉が20回も出てくる、この書は皆さんいろいろな形でお聞きになっていると思います。この書の目的と目指すところは、最後までキリストを信じる信仰を持ち続けること、霊的に成長すること、以前の古い習慣に戻ってはならないということです。先ほど主人の最後のコメント、1週間前ですね、イースターにメッセージをしました。そしてイースターのメッセージに、多くのミュージシャンの友人たちが来てくれたんですね。でイースターの礼拝は、私たちの教会で墓前礼拝っていうのを午後持つんですけれども、私はその墓前礼拝の方に行っておりましたので、主人がそのミュージシャンたちと何をしたかっていうのは知らなかったんですけれども、ミュージシャンたちと一緒に3曲歌ったっていうんですね。それで本当に歌うことが嬉しい、そういう生き様をみんなが見てきたと思うんです。それから12日間後に召されていきましたが、高先生はちょうど1週間前に来てくださって、私たちと交わりを持ってくださったんですけれども、でもこのヘブル書の11章の1節のところを戻ってみますと、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。また別の訳では、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですとあるんです。望んでいることが事柄っていうのは、私たち人の側が神様に望んでいること、そして見えない事実というのは神様の側の答えなんですね。 で、私たちはいつも自分の望んでいることを神様に求めていくわけですけれども、でも神様は私たちに違う導きをしてくださるということが多くあるわけです。まあ、少し私たちのことをお話したいんですけれども、私と主人が最初に出会ったのは22歳、私が22歳で主人が20歳。まあ、私たち夏生まれなので、会ったのは3月でしたから21歳と19歳だったと思うんですね。まあ、そこで見たこともないような人を見てしまったんです。こんな髪の毛でひげを生えていて、そしてパンタロンというね、このひらひらした、昔の方はご存知だと思うんですけれども、もうなんか私も興味持って、この人なんだろうななんて思いながら、まあ、それからまあお付き合いが始まったというよりも、その時に、まあ出て行ったライブを見に行ったりしてました。それがエイプリルフールという、まあ、バンドだったんですね。もうアルバム1枚を出してもう、解散してしまった。でその後ですね、あのヘアっていうミュージカルに、まあ、彼は出ました。で私は大学生の頃から、まあ、企画団体というのに属していまして、大学の、まあ、サークルっていうんですかね、そこでいろいろなコンサートをやったりとかイベントをやっていましたので、まあ、そこでもそのヘアっていうミュージカルに彼は出演者で、私は日本側のプロデューサーのアシスタントとしてそこに働く、まあ勤めることになったんですね。ヘアっていうのはとてもあのいろんな国の人たちが参加していました。プロデューサーはフランス人で、音楽監督はアメリカ人で、そして演出家はオーストラリア人っていう、そういう中でこのミュージカルが持たれたんですけれども、でもちょっとあの主演者のマリファナ事件っていうのがありましてね、それでたった1ヶ月でそれは終わってしまったんです。まあ、それでまあ仕事をなくしたまあ彼と一生懸命支えていた自分がいるんですけれども、ちょうどその時に新しいレコード会社を作るから君たちも来てくれないかということで、村井邦彦さんとかミッキー・カーティスさんと一緒にマッシュルームレーベルというものを作ったんですね。そこで彼はシンガーとして、そして私はディレクターとして、まあヒットしたのはガロの学生街の喫茶店っていうのでね、若い人は知らないんですまあでもすごくヒットしました。まあそんな状態でソロのアルバムありがとうというのを作った時に私たちは結婚しました。ですから昨年は結婚50年になったんですね。そんな中で、私たちはこの、先ほど娘が話したようにそういう事故にあって、まあ、事件というか、そこで私の祖母が遠くから来てくれて、昔は、まあ、携帯電話ありませんから、もう家の電話でもう2時間もかけて来てくれて、そして私の祖母は本当に祈りの器でした。で娘の泣き叫んでいる、痛くて痛くて、ママごめんなさいごめんなさいって自分が悪いことをしたと思って叫ぶんですけれども、その娘の上に手を置いて祈り始めました。そうしましたら不思議なことに、泣き叫んでいた、まあ、赤ちゃんですね、2歳ですから眠り始めたんです。その時に不思議な部屋の中に空気があって、今まで経験したことがない。そこで先ほど言いましたように、いろんな人たちの祈りによってたった1ヶ月で、まあ、きれいな、まあ、今も少し傷が残っていて、それは神様からの証の傷というふうに話してるんですけれども、そういう今で思うと主の臨在に触れたんですね。それからもうすぐに教会に行くようになりました。最初はとっても嫌がってました。それでもう、朝早く起きるのがつらかったようで、朝起きて起こすと 怒るんですね。一人で行けって。でもそこで一つの私の中に決意があって、絶対にこの人を連れていくという、何があろうとも連れていく。本当すごかったんですよ。なんかこうやってみかん投げつけたりね。そしてまだこの子が小さい時に、もう行けばいいじゃないかとか言って、もうコップのミルクをガッと投げたり、網はミルクだらけになってたりね、え今を見ると全然違って見えると思うんですけども、そういう時もあったわけです。でも本当に神様は私たちを本当に2人でセット、まあ、あの音楽界の人は私たちのことをユニットって呼ぶんですけれどもね、まあ、小坂忠という人は小坂忠と光栄家が作った小坂忠っていうふうに言われたりするんですけども、まあ私たちの関係は言うなれば、まあ、トムとジェリーとかポパイとオリーブみたいなね、そんな感じでずっと仕事をやってくることができました。で、私たちが行った教会の先生はもっとホーリネスの先生でしたけれども、昭和のリバイバルを、体験した方でした。で、昭和に起きたリバイバルがどんなものだったか、1週間に1つずつ教会が生まれていった。そしてもう激しい精霊の息吹を感じて、昔のことですから畳の礼拝ですよね、そこにこう座布団を引いて、そして祈っていると、後ろからものすごいゴーっていう音がして、みんな座ってられなくて前に伏せてしまう、そういうリバイバルだったんだよ。もうそんなことをずっと聞いていて、私たちはリバイバルって素晴らしいんだなって、人々がどんどん救われていって神の栄光が表されていくんだ、そのリバイバルを本当に目指し夢見て、そして、進んでいくことになったんですね。で、クリスチャンになって2年目でしたけれども、あるクリスチャンのグループが私たちの教会にやってきました。その中に滝本望君っていう人がいたんですけれども、彼は忠先生を追っかけだったんですね。いろいろなところを見ていて、そしてあるレコード、モーニングっていうレコードでしたけれども、そこに、牧師先生の名前とスペシャルサンクスっていうのを入れたら、それを見て教会にやってきたんです。で、楽器を持ってきて、こういうのもう突然有無を言わせず楽器を並べて聞いてくださいって言って演奏し始めた。それが教会の中の、いわゆる当時はゴスペルフォークって言われてたと思うんですけど、それとの出会いでした。で、私たちはこんなことしていいんだって、教会の音楽こんな自分の言葉で歌っていいんだ、そこから少し目が教会音楽に向くようになったんですね。私たちの教会のゲイシー・マサイシという先生は面白い方で、いろいろな昔の楽器を使いながら歌ったりする方だったんですけれども、その当時は、マンドリンを弾きながら新しい賛美を歌っておられましたね。ですから私たちもそのことを知って、初めて教会の中の音楽を見た時、ごめんなさい、なんてダサいんだろうなんてかっこ悪いんだろう、なんだみんなね、こんな言葉で分かってるんだろうかというふうな疑問が出てきたんですね。古い言葉で信ずるものは何だったかな、そんなのを聞いて、これって反対語じゃないか、それで神様賛美するのおかしいなとか、そんなことを思いまして、で自分たちの言葉で賛美をするということを初めて触れてきました。一番最初は非難されることをちょっと躊躇して、御言葉にメロディーをつけるという命のパンというアルバムを作りました。全部聖句です。聖句をそのまま歌うということから始めていったんですけれども、でもそれからいろいろな困難もありました。でも神様は私たちをそういうことに対して恐れる気持ちを 与えなかったんですね。まあ刺身の妻だとかいろいろ言われました。そしてこんなロックシンガーに何ができるんだ、教会音楽に何ができるんだ、そんなことも言われ続けてきましたけれども、でも先生の励ましもありましたし、まあ、最初に言われたのは、私たちがこの音楽を通して神様のことを伝えたい、そしてそのミクタムレコードっていうものを作りたい、まあ、何にも知らないクリスチャンの2年目ぐらいですから、そういうふうなことしかできなかったんですね。どこからも、まあ、バックアップがなかった。でその時には本当に最初に言われたのは、祈ってやるならば頑張りなさい、でも苦労するぞっていうのが最初の言葉でした。だから苦労するぞっても言われてきたので、まあ、苦労は当然というふうにして、まあ、進んできたわけですけれども、まあ、私たちは日本のリバイバルということに心を躍らせてやってきました。でも神様は私たちが知らないようなことで導いてくださったんですね。大好きな言葉なんですけども、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。本当に見たことのないこと、最初にミクタム10周年をお祝いするために、すごく単純ですね、天井があるところよりもない方が神様に届くんじゃないか、そんなシンプルな考え方で、大阪城野外音楽堂っていうところで、そのジェリコの歌声、まだジェリコジャパンじゃなかったんですけども、その時にね、奇跡を見たんです。どういう奇跡かというと、私たちがこの野外音楽堂でコンサートをやってる時に、まあ、途中からニュースが入ってきました。もう大雨だ、今だと何て言うんでしょうかね、ある一部だけすごい雨が降る、そして新幹線は止まってるし、野球場は中止になってるし、これ以上続けられない。そしたら音響の、まあ、プロの音響の方たちを頼んでいたんですけれども、もうちょっと PA にブルーシートかけさせてください、でないとね、もう濡れたら困るからっていうふうに言われて、でもその時にね、神様が力を与えてくださって、ダメです、ブルーシートやらないでください、雨は止みますって言っちゃったんです。それで司会をしていたアーサー・ホーランド先生に、今ね雨の予告が来てるからみんなで祈ってください。その時大阪城野外音楽堂には3700人の人たちが入っていました。それでみんなで大声でその天候のために祈ったんですね。まあ、そんなことをするのは初めてだった。本当に超教派のいろいろな教派教団の方たちがいましたので、もうとてもそんな祈りをするような状況の教会ではなかったかもしれないんですけれども、でも神様は雷が鳴って、これ昔のビデオに残ってます、雷が鳴っているんです。こういう雲が押し寄せてくるんですけれども、私たちの上だけ青空が残っている。もう本当に感動しましたね。主は天候までご支配ください。当然ですよね、そういう記事はいっぱいあります。ですから私たちはこの信仰を持つときに、何をもって信仰を持つかというと、聖書の御言葉です。御言葉を通してでなければ神の御心を知ることができない。そして神様は、イエス様が遺言のように言われたように、私の代わりにあなた方に聖霊を与えます、聖霊はあなた方と共にいます。ですから私たちはどんな時も一人ではない、聖霊様が共にいる。そして聖霊様が共にいれば、聖書のことをその奥の奥まで教えてくださる。そのことを本当に覚えて心から感謝したいと思います。この主人が亡くなる前でしたけれども、ちょうど1917年から大きな手術をしました。それは、胆のう炎と、それから、あ、そう、すいません 2017年もとい、その時に胆の急性胆の炎とそれから、大腸がん、そして検査していたら胃がんも見つかったんですね。それで、手術は胆の炎は全摘、そして、大腸がんは20センチの切除、そして胃がんは2分の1の切除。まあ医者は自分は2つの臓器を切除したことはあるけど3つは初めてだって言われて、この先生に任せて大丈夫かなと思ったんです。でも十数時間の大手術でした。でも神様は素晴らしいですね。本当に2ヶ月半の入院でしたけれども、まあ、退院して3週間後にはチャペルコンサートで歌っていました。そしてそこの先生が、まあ、小坂さんもう15分でいいですから、もう前から言っていたことだから来てくださってほんのちょっとでもいいですからって、私も一緒に行ったんですけれども、そしたら1時間も歌っちゃった。お腹の傷が破裂するよってもうコルセットをぎゅっと締めて、そして歌ったんですね。そして3年間は本当に、無事に、過ごせました。薬も飲まないで。でも2020年になって、先ほど娘が言いましたように、私の孫が亡くなったのが2020年の1月31日でした。そしてちょうどその娘の葬儀を終えて、今アメリカに住んでるんですけど、アメリカに帰ったあたりからものすごくコロナがひどくなって、もうどんどん予定していたものがキャンセルになっていったんですね。でもうじゃあすることないから、前から医者に勧められていたから、じゃあ抗がん剤治療をしようか、そんなふうにして抗がん剤治療を始めました。2020年はうまくいったんですけれども、2021年になって、まあ、一番心配された腸閉塞を起こしてしまい、また入院をしました。で入院している間にいろいろ調べましたら、大腿骨に転移していたんですね。私は骨に転移する、まあ内臓のがんが骨に転移っていうのは、まあよくあるらしいんですけど、私はちょっとびっくりして、それでも、20センチぐらい、まあ、大腿骨を切りました。そして、まあ、人工の、チタンっていうんですかね、それを入れて、そして入院しておりましたね。まあコロナの最中でしたから、面会はできませんでした。でも少し良くなって、先生から、その病院は1階にコンビニがあるんですけれども、まあ、コンビニ行っていいですよって言われて、よし面会できならそこで面会しよう、そして申し合わせておいて、僕は何時何分にコンビニに行くから、じゃあそこに行くよって言って2人でこっそりデートしました。本当にそんなこともありましたけれども、まあ、彼はよく頑張って、そして、まあ、退院した後約束されたこと、まあ、M ワーシッププロジェクトっていうのをやっていたんですけど、それの収録ですとか、それから YouTube にちょっとそういう暇だったからそういう番組を作って、それの原稿をやったりとかしてましたね。また10月になって、今度は腹膜にあったがんが大きくなっていって、まあ、このまんまじゃダメだということで、そして、いろんなところに小腸だとか腎臓だとかいろんなところにそのがんがもう入り込んでいる状態だったんですね。そしてその時にですね、ちょうど、松本隆っていう作詞家が、まあ、50周年のなんかお祝いの会をするっていうので出演の依頼があったんです。で松本隆というのは最初にお話したエイプリルフールというバンドで一緒だったものですし、実は私の大学の後輩で一緒に部活をやっていて、詩を書いたからってこう見せてくれるような、そのイベントをやる部活だったので、まあ、彼の、ね、お祝いだからなんとか出てあげたいというふうに思っていたようなんです。でちょうどその時に朝日新聞にそのイベントの、全面の広告が そこにあった時に、そこに小坂の写真もあったんですね。そうしましたら若い医者が、あ、これ小坂さん出るんですかって言われて、まあ、ね、出てあげた、お祝いだから出てあげたいと言って、そしてそれを、まあ、その外科部長で教授の先生に お話ししたらしいんです。だ、先生が病室にやってきて、小坂さんこれ出たいんですかって、まあ、お祝いだから出てあげたいって、そういうふうに言いましたら、よし、じゃ退院して何日ぐらいで歌えるようになりますかって言われてね、1週間でなんて言っちゃったんですね。そしたら先生がその手術を繰り上げて、教授って力あるんですね。普通大学の、手術っていうと何曜日は何ってもう決まっているわけなんです。その間に入れちゃったらしくて、そして文字通り、手術後1週間でそのイベントに出演しました。それがちょうど私たちの結婚記念日だったんですね。50周年でお祝いは何もできなかったんですけども、そういう神様の憐れみ助けによってそのことができて感謝でした、まあ、それからそれは11月の6日でしたから、それから徐々に体力が落ちていきました。もう先生からはもう抗がん剤治療はできないよっていうふうに言われて、そして12月には、大阪の、予定されていたイベント、そこにはもうとても旅行はできなかったので、撮影してそれをズームで宮谷先生たちがねやってらっしゃるイベントでしたけど、それに私と娘が行って、その集会に出ることができました。まあ先ほど言いましたように、私たちの人生は先に何かあるかわからない、まあ、神様から出ていけ、神様から呼ばれて、そして、まあ、出ていったわけです。で、主人が亡くなってから私に与えられた御言葉というのが、ヘブル書の御言葉ですけれども、11章の13節です。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分のふるさとを求めていることを示しています。もし出てきたふるさとのことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。まあ、この約束のものを手に入れることはありませんでしたがという言葉があるんです。まあ、このことを深く考えているときに神様が教えてくださったのは、アブラハムは約束を与えられていましたが、彼は星の数ほど砂の数ほどの子孫は見ることはありませんでした。またダビデは主の宮を建立したいと願っていましたが、それは息子のソロモンによって主の宮は建てられました。列王記第一の5章5節には、主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われました。モーセはカナンにイスラエルを導くために先頭に立って紅海を渡り、アラノを40年さまよいました。イスラエルを導きましたが、カナンを仰ぎ見ても入ることはできなかったんですね。申命記に、あなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである、私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこに渡っていくことはできない ではこの人たちはみんな失敗者でしょうか、敗北者でしょうか。そうではないと思うんですね。それぞれが与えられた使命を行い、そしてその結果を見ることがなくても最も喜ばしい麗しい地に目指して御国に移されたんですね。この言葉っていうのは私は本当に神様が教えてくださったと思うんですね。約束のものを得なくても最も良いものを神様用意してくださったと同時に、それはいつまでも語り続けられる、いつまでも継承されていくということではないかと思うんですね。まあ高先生がうちに来てくださって、先ほどの録音されてたんですね、こっそりと。でも本当に感謝です。その後はあまり言葉はもう本当に出ませんでした。ですからこのように残されたこと、私たちはこの音楽賛美というのは永遠に続くんじゃないですか。私はこうやって皆さんのところに招いていただいて、あ、今日ここに着いたよとかね、そっちはどうとかね、お天気はどうとかっていうメールのやり取りができない、とっても寂しいです。でも今私はこの言葉を通してもう泣きません。そしてこれからもう一度私たちが神様によって与えられたこのミニストリーを新たに自分のできること、歌えないので残念ながら、でも私は詩を書いたりレコーディングをしたり、いくつものいくつものことを一緒にやってきましたので、それを用いてその働きができると思うんですね。今回リバーワーシップスクールの始業式、入学式に招いていただいて、こうやって礼拝でお話しすることを許してくださって本当にありがとうございます。この御言葉の最後に11章の16節、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天のふるさとに憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と喜ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。本当にハレルヤです。私たちはこの、あの天のふるさと、すべての人に与えられている、平等に与えられている、子供であろうと年寄りであろうと若者であろうと、またウクライナで殺されたクリスチャンたちであろうと、この天のふるさとはすべての人に約束されている、そのところです。ですからそれを主に心から感謝しましょう。そして大切な人を失った人たち、クリスチャンの人たち、また同時に自分の大切な人にもっと伝えなきゃいけない、天国で会えるよ、愛する人たちとまた会えるよ。よく皆さんに言われます、中先生は今スカイちゃんと一緒に歌ってるよね、スカイちゃんの方が先輩だからきっとあちこち案内してるじゃないか、なんてそんなことを言ってくれる人もいます。でも主は生きておられますよ。生きた主を信じること、復活の主を信じること、これが私たちにできる最大のことです。今日このところに招いてくださって本当にありがとうございます。感謝します。